足立みときトランジットタイム。皆さんこんにちは、パーソナリティの足立みときです。この番組はゲストの方をお迎えして、人生という旅の途中、通過点をこのトランジットタイムでほっと一息していただきながら、ゲストの方の人生の転機になるような出来事、今も大切にしている言葉、歌、本などをお聞きします。そしてゲストの方の人間的魅力を最大限に引き出し、人生の原点に迫ります。また私のライフワークでもありますゴルフについても気ままにお話をしていきます。第84回目の本日は、志学館大学健康科学部スポーツ科学科の教授であり医学博士の後藤秀之さんをお迎えしてお送りいたします。トランジットタイムはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
改めまして、こんにちは、パーソナリティの足立みときです。志学館シリーズパート4 母校志学館を最大限に盛り上げるパーソナリティの足立みときでございます。本日はですね、まあうちの素晴らしい先生をですね、またお招きしまして、ちょっと前にですね出ていただいた中教授と栄監督、まあ、レスリング部の、ね、監督がいらっしゃるんですけれども、まあ、その中教授がですね、みときさん、この人出してくださいよと熱い熱い、ラブコールを受けまして、もうそのね、今日いらっしゃってる後藤先生の教室にトントントンと言って、先生出てください、日にちも決めましょう、どんどんって私がですね押しかけまして、まあなぜ押しかけたっていうのが、またこっちの経歴が面白い。大学の教授なのにドクター、ドクターが在籍してるみたいな、あ、すごい大学なんだうちと思ってですね、もう早速お呼びします。後藤先生どうぞ。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、
はい、志学館大学の後藤です。
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今ちょっと志学館大学の後藤ですって言っちゃったんですが、はい、先生もう一度自己紹介をお願いします。
は
い、
志学館大学、健康科学部健康スポーツ科学科の、後藤秀之です。よろしくお願いします。
お願いします、はい、先生、先生はもう、志学館大学にはどれぐらいいらっしゃ、
いや、まだそんなに長くないです。はい、
何年ぐらい、
これでねやっと5年ですね。
あ、はい、っていうことは2018年ぐらい、
はい、そうなんです、
の時に、
はい、そうです、
うちの大学に来ていらっしゃって、はい、実は先生、私もしかしたら先生の授業を大昔受けていたかもしれないってことですよね。
そうなんですよ、実はね、
はい
はい、1996年7年、あの頃ね、はい、ちょっとね私そちらでスポーツ医学っていうのを教えてたんですね。
要はその中京女子大学の時に、
そうです、
非常勤で、
はい、
間違いなく私いました。
そうですか。たまたまなんですよ僕もね。
すごい、はい、多分その時も間違いなくスポーツ医学学んで先生の授業を
覚えてます。ねえ、なんか授業しててもね、ジャージ着た女の子が前の方でグーグー寝てるんですよ。
そうなんですよ、中京女子大学だったんですよ。その時もスポーツみたいな、体育みたいな、で私宇治原先生って前回出ていただいた先生、ね、心理学の先生のスポーツ心理も受けてたと思うんですが、はいはい、ね、時ってね本当に残酷ですよね、忘れさせますね。いいことも悪いことも先生。
いやでもね、今聞いたらきっとねためになると思いますよ。
なりますよね。で先生をねやっぱり今回お呼びしたっていうのが、はい、私もびっくりしたんですけれども、ドクターでありでも大学に在籍されている、で授業もやられて、
はい、
なんと何部の監督でしたっけ、あ、部長、
レスリング部、
あの、
はい、
かの有名な、
そうなんです、
はい、レスリング部の部長も栄監督と、
はいはい、そうなんです、一緒にやってるんですよ、はい、まあ、部長といってもねレスリングを教えるわけじゃないんですよ。
そうですね、
はいはいはい、僕も全然レスリングやったことありませんので、
はいはい、それをやられていると、
はい、
で、そんなことがうちの大学でやってるんだと思ってびっくりして、でなんとうちの大学にはドクターが3名いらっしゃる。
はい、そうなんです、はい、そのうちの一人ですね。はい、
それもまた珍しいんですよね、
う
ん、
珍しいですよ、はい、
その
他のね先生はね、うんうん、実はねグランパス8のチームドクターやってるんですよ、
うん、1人、
すごいでしょ、
すごい
ね。からね、もう一人はね、はい、山岳救急救命医っていうのをやってるんですよね、
ドクターで。
はい、そうなんですよ。
で我が母校に、
我が母校にいるんですよ。本当にザイルとか使ってね雪山とか登っちゃうような先生なんですよ。
すごい、
それで救助しようっていうね。いやなんかハイスペックでしょ。
ハイスペックすぎます。ついてくれるかな私が。まあね、それで先生がまあその先生の今研究室、私がどんどんどんどんって行ったというところの横が、うんうん、なんとレスリング部の、
そうなんです、
なんですか、
練習場、レスリング場、
レスリング場なんですよね、
はい、そうなんです。
でそこで先生主に何をやられてるんです。
僕はねですからね、うん、まあお医者さんですから、うん、で整形外科の、まあ、医者なんでね、
はい、
まあ、選手たちが怪我をしたら、うん、すぐにね駆け込みでなみたいにやってくるんですよね。でそれをエコーを使って、
うん、
で怪我をね、まあ、見て、
うん、
で病気が大丈夫かどうかね、
うん、
病院行った方がいいよとかね、うん、大丈夫だよとかね、そういうことをねちょっと、まあ、見てあげてるっていうようなそんな感じですね。だから部長といっても ね、まあ、それがどちらかというとメイン、うん、だからな、うん、チームドクターみたいな感じですかね。
じゃあその試合にも帯同されて。
そうです、行くんです、はい。
エコーを、
そうエコーね今ね持ち運び、そう持ち運びできるんですよ。ノートパソコンぐらいのね大きさなんですよ。
すっごい時代がすごくなりましたね。そうなんですよ、
はい、だからそれを持って試合の会場で見て、はい、ね、例えばあの勝ったんだけどもここ怪我しました、うん、ね、次の試合出れますかみたいな時あるんですよ、うん、そういう時に、まあ、見て、うん、いや大丈夫だと、
うん、
言ってあげると選手は安心してまたね次の試合出れるんですよね。
わあ、それってもう心的な心配がやっぱり取れてくってすごい大事ですよね。
そうですね、やっぱり選手ってね大丈夫っていうあの一言で大丈夫なんですよね。
いやそれはわかるな。だからもしかしてこの怪我で家帰って病院行ってああやってこうやってってもう想像しますよね。
そうですね、
それをもうその場で先生がもうすぐ見てやってくれるっていう、
そうですね、
ところなんです
ね。そう、まあ、痛いとねやっぱりね、うん、不安になりますもんね、
うん、
だからその不安が、うんうん、まあ、大丈夫って言われればね、
うん、
まあ、なんとか我慢してやろうかっていうね、
うんうんうん、
そうするとねやっぱりその、まあ、いつぐらい治るよっていうのも分かってくるし、
うん、
まあ、安心できるっていうのはやっぱり一番ですね、
うん、でそのドクターね、まあ、もやしながらそのお医者、いわゆるそのドクターの仕事も外でされてるんですよね、
はい、
大学で授業もされて、
そうですね、
外でもされて、
はい、
それ先生自分 その人生の中でこう両方やってるじゃないですか、
はい、
大変だなみたいなのないんですか。
そうですね、まあでもねなんかいろんな世界が見れる、
うん、
まあ、2つやることで分かること、
うん、
結局ねブリッジングギャップっていう言葉があるんですけどね、
なんかすごいかっこいい言葉ですね。
医療とやっぱスポーツ現場ってやっぱり結構離れてるんですね。やっぱ選手ってなかなか病院に来てくれないし、
あ、
じゃあドクターってスポーツの現場になかなか行かないし、
うん、
そのねギャップをつなぐっていうことってとても大事で、僕はどっちかっていうとそういう橋渡し役的なこともしてたり、まあ、両方経験することでそういうことの知識や、
うん、
まあ、その新しい考えが出てくるっていうね、うん、ところもあるので、まあ、そんなことで楽しんでます、はい、
もうそのね素人目の私から見たらですよ、何の素人か分かりませんが見たらですよ、そんな先生、そんな病院の先生だけやってたら整形の先生だけやってたらいいじゃんって思いますよ、
うん、
例えばそれでね開業して、
はい、
まあ、まあ悠々自適、うん、先生それでいいんじゃないですかって思うけど、
うん、
なぜじゃあその両方やろうみたいなとこに行ったんですか。
やっぱりねスポーツの怪我ってね、うん、皆さん多分病院行かないでしょ、スポーツ選手ね、ほとんどの人行ってないと思いますよ、怪我をしても我慢して、はい、
みんな我慢するんだ、はい、
まあ、大丈夫とかね自己判断したりね、
自己判断か、
結構あると思うんですよ、はい、ね、そんないちいちね怪我って日常三半時だから、
うん、
特にレスリング選手なんかね、
うん、
だからいちいち怪我したから病院なんて言ってたらもう気が弱いんじゃないかとかって言われるし、
うん、
まあ、そんなまず自分のねスタイル嫌じゃないですか、
うん、
大丈夫ってね、
うん、
だけども実際はねそれをこちらからまああの病院で待ってても っぱり来てくれないんだったらわからないで結構重症化しちゃってとかね、うん、早いうちに治せばよかったのにねなんていうのもあったりする、うん、だからそこをねやっぱり、まあ、むしろ病院から、まあ、チームドクターみたいな形で外へ出て行って、うん、でそこで選手を直接見てすぐに見てあげるっていう風にしてあげないと、うん、やっぱりスポーツの怪我ってねなんだんだん良くならないし、それになくせないっていうのかな、やっぱり予防ができないっていうのかな、
予防ですね、
はい、予防が大事です、やっぱり
予防が大事、はい、予防って主にどんなことをしていったらいいのかもわからないですよね、結局選手たちって。
そうですそうです、
そこの
いろんな原因があるんですよ、よくねストレッチ不足とかね、はい、トレーニングが足りないとか、はい、技術が未熟とか言われるけど、それってね一個だけでは絶対に怪我が起こらないんです。そういうのがやっぱり全部重なってくると、うん、バンと大きな怪我がね起こるんですよ。
なるほど、一つの要因だけでグキッとやっちゃった、この一個のグキだけではなく、
そう
今までのいろんな
積み重ねがあると
要因が、
はい、
でそこでバンときちゃう。
そう、選手の要因と周りの要因とね、まあ、大きくあるんですけど、はい、まあ、そういったところをやっぱりよく見回して、うん、そういうのをまあ防いでいくっていうことをすることによって大きな怪我に結びつかないっていう考えがねやっぱりあるんですよ。
そうすると選手生命としても長く、
そうです、
そして成果も出しやすい。
そうですね、それにまあチームスポーツだったらやっぱりね、はい、選手の離脱が少ないからやっぱりチームも強くなりますしね。
そうか、
はい、そうなんです。
レスリング部のちょろっと小耳に挟んだ、まあ、辞めてく退部する人がとにかく少ないって聞いたことがあります。
少ないですね、はい、
あんなに厳しそうな。
そうなんですよ、
私練習見に行ったんですよ。
あ、見ました。
もう
すごいでしょ。
えって
ねえ、
もうびっくりする。
うん、
あんなやってて怪我するでしょって思っちゃうんですよね。
うん、やっぱりね選手はやっぱり一流になってくると怪我しないですね。
そうなんですか。
身のこなしが本当にいいですね。
違うんです、
ね、多分あの子たちは他のスポーツやらせてもね、まあまあやれるんじゃないかなって。まあ、球技はちょっとね苦手そうだけど。
まあそうですね、ボール何か道具扱うこともね、できる。
そう思います、本当に。
なんかそれではその選手と現場を、まあ、医療の現場と選手のスポーツの現場を近くしなきゃっていう、なんかそんなきっかけがあったんですか、先生の中で。
そうですね、やっぱり、ね、病院に勤めていてスポーツ選手とか来ることあるんですよね。
うん、
でね、そういう選手が、うん、まあ、治療をしていく中で、うん、まあ、リハビリテーションという分野があるので。
ありますね、はいはいはい、聞いたことはあります、
うん、そういうところにね、うん、じゃ あ, この選手はスポーツ選手だから、うん、スポーツ用のリハビリテーションしてくださいよって言ってね、うん、お願いをしたことあるんですよ、
先生ドクターから、ね、
そうなんです。
次そちらの方にね、ドクターのところでまず見ます、はい、でそれをじゃあこういうことをリハビリテーションしてくださいと投げます、はいはい、う
ん、だけどね、なかなかね、そんな、いや、うちはね、うん、病気を治した後のリハビリだから、うん、そんなスポーツのことまで扱いませんよってね、言われちゃうことがあるんですよね。
まあね、まあ、
それも僕が若かったところのね、話なんですよ。うん、はい、
うん。昔ってことですね。
昔です、昔。はい、うん。今もね、そんなことはありませんけどね。
あ、でも当時はそれが結構普通だったってことですか？
そうなんです。今はね、それアスレチックリハビリテーションって言うんですよ。
またなんかかっこいい名前ですね、先生。アスレチックリハビリテーション。
はいはい。このね、スポーツをね、まあ、志す人の復帰までをサポートするっていう、そういうようなイメージの、うん、まあ、リハビリテーションがあってね。
はい。
ですから、ま、単なるね、筋力アップとか関節の動きを良くするだけじゃなくて、うんうん、実際その競技の中での動きをできるようにするとか、うんうん、それからもう一回同じ怪我をしないように再発予防ってことを、まあ、教えるとかね、
うんうん。
そういうようなことまでやりますよっていうのがね、あるんですけど、当時はまだね、そういうことがなくて。
なくて。でこれなくてどうしたんですか、アスレチックリハビリテーションないです。
やっぱりね、僕がまずしっかり勉強して、はい、そういうのがちゃんとね、まあ、指導できるようにならないとダメなんだなって思って、
うん、
はい、
どこに勉強しに行ったんですか。
留学しました。まあ、僕のね、まだもう25年以上前なんですけどね、はいはい、
やっぱり場所はアメリカとか、
アメリカです。
そっちの方、やっぱりそっちが進んでるんですか、それは。
ね、当時はね、やっぱりスポーツ医学とか、うん、まあ、そういうね、アスレチックリハビリテーションといったら、もうアメリカは本当にすごくそういうことがね、盛んだったので、勉強しに来ました。
それ、瀬古とはもう25年、30万年前ぐらいって ことですよね。
はい、もうね、なんか、どちらかというと、もうほとんど資材を投げ打ってみたいな感じなんですけど。
行ってしまえみたいな。
そうですね。はいはい。
やっぱそれを勉強して、持って帰ってきて。
そうですね。
やっぱり、そこが大事だってことで、今、やられてる。
そうですね。やっぱりね、うん、まあそういうことの、やっぱりアメリカって、そういうことをどうやったらやれるかってよく考えていて、効率っていうのをすごく重視しているので、
うん、
まあ、そういう人の専門職っていうのが必要だったら、うん、そういうのをね、うん、あの養ったりとか、うん、そういうような、まあ、施設を作ったりとかね、うん、日本のなかなかそういうのを、うん、まあ、みんながやっていくっていうまだ環境にないので、うん、まあ、でもそういうのの少しね一助になればなと思って、まあ、日本に帰ってきてそういうようなことを少しずつ、まあ、進めているというような段階の中で、
じゃあこういうのがもう今は割と浸透しつつあるってことですね、
はい、そうですね、少しずつはそういうのが浸透してきている。
いや、これ、うん、あの最先端でいろんなことを勉強されてきた先生が母校にいると私も誇りでしかないです、ね、本当に
そうですか、
はい、
ありがたいですね、
はい、いや生徒たちはもう楽しみですし、今この置かれている恵まれた環境にいるってことをもっと伝えたくなりますね。
なかなか学生はね多分ねあんまりそういうことを意識しないんですね。
すいません、私も学生の時は一切意識してませんでした。でもこれ伝えていきましょう先生。
そうですね、
そうですよね。
いや本当にぜひねそういうことでねこの授業の意味を分かってもらいたいなと思いますね。
ですよね、いや先生後半もさらに先生のパーソナルに、はい、迫っていきたいと思いますので、はい、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
足立みときがお送りしておりますトランジットタイム、後半は今も大切にしている言葉をお聞きします。先生お願いします。
僕がね大切にしている言葉っていうのはですね、うん、あの自分で自分を褒めてあげようっていうね言葉なんですよね。
ほう、
はい、
自分で自分を褒めてあげよう、
はい、
これはどこでいつ頃出会った言葉ですか。
これはですねあのね、はい、高石智也さんっていうね、うん、あのシンガーソングライターの方がいるんです。フォークソングでね、はいはい、僕よりは少し年代が上なんですけどね、うん、その方が歌っている歌詞の中でこういうね、フレーズが出てくるんですよ、
うんうん、
はい、
自分で自分を褒めてあげよ う、
はい、
なんでそれに
で、ね、う
ん、
それのねあの高橋智也さんっていうのはあの、まあ、シンガーソングライターでもあるんですけど、はい、マラソンランナーとかトライアスロンとかをやってる、はい、
あ
そういう方なんです。はい、そうなんです。でねよくそういうランナーとか、うん、そういうののまあ、実際走ってる時の歌とか選手の歌とかを、うんうん、まあ、実際に作ってみえてね、はい、その中でそういう歌詞が出てくるんです。
うん、
でね実はねこの歌ね、うん、あの有名になったのは、はい、あの有森裕子さんってね、はい、マラソンランナーにね、はい、オリンピック選手ね、うん、あの方がですねメダルを取られた時にインタビューで自分で自分を褒めてあげたいって言ったんですよ。
なんかちょっと鳥肌立ちました私今。
いやでもねだって本当にメダル取って自分で自分を褒めてあげて、まあ、当たり前なんですけど
当たり前ですよね、
うん、でもなかなかねそんなことってその、まあ、インタビューの瞬間に出ませんよね。
出ないですよ。
いやすごいなと思うんですけどね。でもね有森さんが後で話を聞いたあの中ではあのやっぱり高校生の時にその歌に出会って、そしてあのやっぱり辛いこう練習の中とか結果が出ない中で、うん、その歌を聴いて励まされててよく聴いていた歌だと、
うん、
いうことらしくて、
うん、
はい、でね僕もその話を聞いてその歌を聴いてみたんですよ、うん、
なるほど。
いやなかなかいい歌ですよ。
ってことは、はい、これ有森さんが、はい、まあ、オリンピック出られた時ってことはいつぐらいかちょっと私今全然わかんないんですけど、
ね、多分ねそれはバルセロナの頃だったじゃないかなと思います。
バルセロナオリンピックの時、
はい、
じゃあその時に、うん、あのそう思ってそれを聞いて
そういうふうな、ね、言葉が言われて、
うん、
まあ、少し有名になったと思います。
あ、それによってね、まあ、結構オリンピックの選手は、まあ、サッカー選手とかも、ね、この前もそうですけど、うん、あの何かこう言葉を自分で持っていたりとか、はい、
うん、
あのしてますよね、勇気づけるために、はい、
でね、うん、そのフレーズの中にね、はい、この大会に、ね、うん、出られたことをね、
うん、
もう一人の自分に褒めてあげようっていうそういうところがあるんです。はい、
え、歌の中にですか。
はい、まあ、大会の前のね、まあ、その心境なんですけどね、
うん、
はい、
アトランタオリンピックらしいです。
あ、すいません、間違えました。
はい、うちのね、インワンPWAからね。
誠に申し訳ないです。
1996年アトランタということで、ね、
アトランタね。
ありがとうございます。
でね、
はい、
あともう一つね、その中に怪我した足に使っちかったはずだ、ね。最後まで諦めないとっていう歌詞があるんですよね。はい、
これはちょっと聞きたくなりますねこれ。
でしょ。
はい。
いや本当にそうなんですよ。だからね僕いつもね僕ね実はトライアスロンやってるんですよ。
すごいじゃないですか先生、めちゃめちゃスポーツマン。
いえいえ、そんなことないんですけどね、
うん、
でこのトライアスロンの最後の、うん、まあ、ランって一番辛いんですよね。
ですよね。
フルマラソン走ってるんですよ。
もう何やってんだろうってなってきますよね。
そうそう。だってのはもうね、泳いで自転車でも散々疲れた後からフルマラソン。でもね、必ずね、もうなんとか頑張って30キロぐらいのところまで来たら、この歌をね、まあ自分で口ずさんで、で、よく頑張っただろうと、自分を自分で褒めながら走るんです。はい。まあそういう時に聞くと本当にこの歌はいいです。
うわ、
はい、ぜひね、なんかマラソンで走って疲れたなっていう時にこの歌を口ずさんでほしいなと思いますね。はい。
でもそれを結局その96年のトランタの時にこの有森さんが言って、それを聞いて、あれからもだいぶ経ってるじゃないですか。それこそ96年、はい、7年って私あのちょっと大学卒業した頃。
そうですよね。
ちょっと先生も留学される頃なんじゃないですか。
そうですね、そうですね、本当にそうですね。まあ自分で自分を褒めるためには、それなりにね、やったっていうことがなければ褒めれないじゃないですか。
褒めれないです。
ね。だからまあそういうこともありますよね。自分で自分を褒めれる、褒めてあげようってことは、そのためにそういうふうにね、
そうなんですね、
褒めれることをやるんだっていうね、気持ち持つっていうことにつながるのかなと思います。
つながりますよね、はい。でもそれを今でも覚えてるってすごいですね。
いやー、やっぱりね、すごく大事な、ね、言葉としてって言われたらそうなるんですね。やっぱり僕、すごく印象がありました、やっぱり。でもやっぱり自分で自分を褒めることってなかなかなくて、自分はダメだ、自分はダメだってね、なかなか自己肯定感って持てないところを、
こう、ね、
変えてくれたね。
そこがやっぱりその今の、まあ、学生さんたちがどんな気持ちでね、学校来て、どんな気持ちで、アスリートが多いので、うちの大学は、はいはい、競技に向かっているのかは分かりませんけれども、はい、まあ、前段がね、すぐ隣にいらっしゃるんで、
うん、
やっぱり自分で自分をこう鼓舞したりとか、
うん、
アファーメーションしていったりとか、うん、そういうのって自分しかないですもんね、結局。
そうですね、本当にそうですね。
で、割と日本人がちょっと苦手な部分じゃないですか。
うん、そうですね。
なんか自分が前に出るとか、
うん、
自分が目立つとか、
うん、
そういうのがちょっとこうね、日本って、まあ、もう最近はだいぶ違いますけれどもね、
うんうんうん、
でもそれはもう私たまに自分で言いますもん、
うん、あ褒めてるんですか。
はい。
あ、そうですか。
私最高みたいな。
それどんな時に褒めるんですか、自分。
いや、本当、運が良かっただけでも褒めます。
あー、すごいな、
うん、
あ、でもそうかもしれないですね、
うん、
そういうことからね、一つ一つ自分のね、やっぱりポジティブにね、
うん、
捉えていくってね。
まさに昨日ちょっといいことがあって、
はい、
それでちょっとその後自転車乗ってたんですよ。その時に、いや最高私って思いました。
最高ですか。
よくやった私みたいな。
それすごいな、うん、
この時の私に褒めてやりたいって本当に昨日自転車乗りながら思いました。私の自転車、普通の自転車、ママチャリですよ。先生のようなトライアスロンじゃないですかね。
いやでもね、ほら、だってね、ワールドカップでブラボーってあったじゃないですか。 ああいう感じですよね。
ああいう感じですよ、やっぱり、なんかそれいいですね、
うん、いいんでしょ、僕ね、だからそのね、
いいね、
自分を褒めてやろうの CD をね、
うんうん、
買ったんですけど、
はい、
有森裕子さんと高橋智也さんのね、うん、サイン入りの、その時間に書いてもらって、もうね、僕の家宝です。
それすごくない？お二人に会えるってすごくないですか？
ね、大会にね、たまたまゲストでお見えになってたんですよ。で、そこで CD 売ってたんです。で、サインしますよって言うから、すぐ買ってサインしてもらった。
先生ね、本当にね、もっと褒めた方がいいですよ、自分のこと。
あ、そうですか。
運とタイミング半端なくすごいですよ。
あ、そうかな。
ちょっとこれね、聞いてらっしゃることあれなんですけれども、打ち合わせをしてるわけですよね、先生と私はね、ちょっと多少ね、
まあね、
はい、でも人生をね、先生はずっと聞いてると超絶運とタイミングすげーみたいな。
そうですかね。いや、うん、
だから私学館にね、来てくださったのが2018年っていうところでも、やっぱりそれって何かきっかけがあってきてるわけじゃないですか。
そうですね、
その運もすごいと思います。
そうですね、まあでもそうですね、考えてみればレスリング部の部長の席が空いてたんですよ、たまたまその時ね。
え、たまたまって先生、
まあ、そういう
まあなレスリング部ですかね、うちオリンピアいますからね。
そうなんですよ、はい、はい、でね、だからなれたって言えばそうかもしれませんね、うん、僕はなりたいなりたいって言ったってなれない場合は、
いやいや、
ね、
ほぼそうですよ、はい、私これやりたいって言っても、
うん、
手挙げてもできないことの方が多いんですから。
そうですね、トップアスリートの、ね、方とお話できたり、うん、まあ、逆に僕の方が部長だから強い立場で
ドクターだし
ねえ。ね、まあ、そういう意味ではありがたいのかなっても思わなきゃいけないですね、まあ、
その、はい、でもレスリング部の部長を公募してたわけではなく、
はい、
その先生の立場 教授の立場で募集だったんですよね。
まあ募集ですはそうです。だから別にレスリングの部長をやってくださいってことで呼ばれたわけではないですからね。
それだけだったら来なかったかもしれませんからね、はい、2018年大変だったんで、
そうなんですよ、大変な時期に入りました、
大変な時期だったんで
、ね、あ、そういうことで ねでもね、まあ、結局その部長をやるつもりで入ったわけではないんですけどね、まあ、おのずとあの自分ね、そのエコーを使って選手を見るってことをやってたので、はい、ですから選手が集まってくる、まあ、あの見てくださいって感じでね、だからどちらかというともうコンタクトは先にできてて、
はい、
そこではその後部長みたいな感じにな
って、ね、
はい、そうなんですよ。
じゃああの先生の研究室の部屋も、はい、トレナリじゃないですか、レスリング場の、
はい、
あの偶然だったんですか。
偶然です、本当に、偶然、ね、もうここしか空いてないとか言われて、
ほらもうほらもうこういうことだよねってね、で PA さん、キヨさんね、
いやそれは分かりませんよ、あのその学長先生は、はい、ひょっとしたらね、もうそういう目論見でね、そこにしろみたいにしたのかもしれないけど、
あったかもしれないですね、それは。
聞きます
ちょっとこれは学長に聞いてみないといけない話ですね、で先生今学校でも、まあ、ゼミ生取られていて、
はい、そうです、
あの主にこう何をゼミ生に教えてらっしゃるんです。
やっぱりね、あの僕のテーマはスポーツの怪我を予防したいとかね、より良くしたいとかね、再発させないとか、そういったことなんで、やっぱりスポーツによって起こる怪我のメカニズムをね、研究したり、からどういう怪我がやっぱりあの、まあ、難治性になるかっていうことを、まあ、あの調べてっていうようなことや、あとはね、検診って言いましてね、
はい、
野球肘とか、そういうのを、まあ、エコーで調べて、少年野球のね、野球肘予防しようとかね、そんな活動に、まあ、ボランティアで参加させたりとか、そんなことしてます。
すごいですね、はいはい、もう事例だらけですもんね、うちなんてスポーツマンアスリートばっかりいるから
そうです、そうです、もうね、怪我の宝庫かもしれません、
怪我の宝庫ですよね、本当に、心強い先生があそこの研究室にいるっていうことですね。
いえいえ、はい、
私もね、一度2度ぐらいね伺って、
ええ
です
けど、
エコーはね、お腹の赤ちゃんしか見てもらったことないんで、
ね、いや、ね、みどきさんどうですか、何か怪我されてませんか、大丈夫ですか。
それがね、ない
んだ、ないんだ、
ないんです。でもちょっとあの肩がね、50、はい、何肩、40肩50肩って言うんですか、まあ、
あね、
痛いなみたいな感じありますけどね20肩って言ってるんですけど自分はね
うん、ちょっとそれは大げさすぎる、
間違いないです、20
肩はちょっとね、まあ40肩ぐらいならいいかな
みたいなね
いやでもね、
で、
まあ、肩もわかりますよ、だからね、はい、
ちょっと今度じゃあ先生いいですよね、それは学生たちがね、
はい、エコーね、だから学生も使ってますよ。
あ、もうそこで使わせてもらって、
はい、そうなんです、ね、普通は病院じゃないとね使えないところが、まあ、学生さんも使えるから、
そういう意味ではね、
自分の体見てね、
自分の体
なんってことをね、
自分でね、
できます、
見ながらね、
はいはい、
もう本当にいい大学だこれ
いやぜひ来てほしいなと思いますよ。
本当ですよね、まあ、先生こうやって大学の生徒たちと20代、はい、10代の生徒たちと関わりながらでドクターもしながらって言って、先生今こう自分が一番何が楽しみというか、何を目的にしてやっているとかありますか。なんか
そうですね、まあ、楽しみはね、まあ、例えば医療で言えばやっぱりね、あの患者さんが良くなって、ありがとうございましたって言われた時は楽しいですよね。やっぱりね、まあ、そういうのがまあ生きがいにつながってるかなっていう、でそのために頑張ろうっていうかね、やっぱりまあ誠意を尽くしていかなきゃいけないなっていうのがあるんですけど、もう一つはやっぱりこういうね、学生さんって本当にこう1年2年どんどんどんどん成長していく、あれは本当にすごいなと思うんですよ。それをね、間近で見れる楽しさ、
楽しいです、ね、
これが楽しいです。だからやっぱりね、教えようって気持ちになりますし、
いや涙が出てくるな本当になんか
やっぱりね、あのこう授業をやりながら、でもそれがまたこうゼミとかそういう、まあ、親しい仲になってくると、まあ、いろんな学生がいて、
いいですよね、
その学生の、まあ、成長ぶりが見れて
素晴らしい先生、
ね、楽しい、
楽しい、
はい、
もうこれからも私学館大学を先生どうぞよろしくお願いします。
あ、いいいい、まあね、まあ、頑張ってね、
って、
指導していきたいと思いますよ、
は
い、
私も共に、はい、盛り上げていきたいと思います。
そうですね、ぜひ ね盛り上げていただきたい、
は
い、ね、
よろしくお願いします、先生今日本当にお忙しいところありがとうございました。
いいえ、はい、楽しかったです、
はい、ありがとうございます、はい、お相手はパーソナリティの足立みときと、ゲストは
後藤秀幸でした。
それではまた来週土曜11時にお会いしましょう。良い週末を。Let's start again.